こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。感染予防、そしてコントロールのマニュアル、すべての ICT のために第2番は医療機関における感染制御。個別の手話集ではなく、原理原則から理解するための実務テキストである。岩田健太郎が監修し、岡秀明坂本文が監訳を担った日本語版で2020年に刊行された。原書の内容を基盤に各領域の専門家による精査を経て改訂されている。扱う範囲は感染対策の基本概念、組織的なプログラム構築、リスク管理と監視、サーベイランス、アウトブレイク管理、医療関連感染症の予防、多剤耐性菌への対策まで広い。目的は感染対策チームの構成員が何を優先し、どのような根拠と手順で対策を設計評価するかを把握できるようにすることにある。医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師など多職種が共通の判断枠組みを得るための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、手順の暗記ではなく感染制御の原則から判断を組み立てる本社の中核は、感染対策を決められた処置を行うことに相性化せず、感染が成立拡大する条件を踏まえて対策を選ぶ姿勢にある。現場では病原体、感染経路、患者の状態、実施可能な資源、医療行為の内容が一律ではない。そのため、ある部署で有効な対応を別の状況へ機械的に移すだけでは、過剰な対策にも不十分な対策にもなりうる。本書は基本コンセプトを先に置くことで、個々の推奨をなぜ必要かという因果関係の中で理解させる。こうした理解は、既存のマニュアルに答えがない事態でもリスクを整理して合理的な対応を検討する基盤になる。また感染制御では、新たな知見や流行状況によって実務上の焦点が変わる。固定的なチェックリストだけに依存せず、普遍性のある原則と更新される実践値を区別して学ぶことは、ICT が継続的に機能する条件でもある。マニュアルでありながら、単なる命令集に終わらない点が本書の重要な特徴である。次に、感染対策プログラムを組織の仕組みとして設計・運用する視点、感染制御の成果は、担当者個人の知識や熱意だけでは安定しない。本書が感染対策の基本コンセプトと並べて、プログラム構築の全体像を扱うのは、対策を組織運営の問題として捉えるためである。ICT には院内のリスクを把握し、目標を定め、多職種や各部署と調整し、実施状況を評価して改善する役割がある。例えば対策を導入しても、現場の業務工程、教育、物品供給、記録方法、報告経路が整合していなければ、遵守は持続しにくい。逆に感染率だけを目標にしても、測定方法や対象集団が曖昧なら、改善の有無を適切に判断できない。本書が示すプログラムの視点は、感染対策を個別の注意喚起から、計画実装監視見直しを備えた循環的な活動へ変換する。職種ごとに異なる専門性を持ち寄る ICT にとっても、共通の目的と評価軸を整えることは不可欠である。したがって本書は、臨床上の感染予防策だけでなく、それを組織に根付かせるための実装上の論点を考える教材となる。さらに、リスク管理サーベイランスを意思決定に結びつける感染制御におけるサーベイランスは、数字を集める作業そのものではない。本書がリスク管理、リスク監視、サーベイランスを重要な柱として扱う背景には、限られた人員と時間を影響の大きい問題へ配分する必要がある。医療関連感染の発生状況や耐性菌の検出傾向を継続的に把握すれば、通常の変動なのか、介入を要する異常な増加なのかを検討できる。ただし、データには定義、分母、観察期間、検査体制といった前提がある。異なる部署や時期の数値を比較する際には、患者の重症度や実施医療の違いも含め、単純な工程だけで結論を出さない慎重さが求められる。本書の価値は、監視を独立した事務作業ではなく、問題発見、原因仮説、対策の優先順位付け、介入後の評価を支える情報基盤として位置づける点にある。データを得ることと、それを行動可能な知見に変えることは別である。この区別を理解することで、 ICT は収集目的の不明確な調査を避け、現場に還元できる監視活動を設計しやすくなる。そして、アウトブレイク管理を初動検証、再発防止の連続工程として捉えるアウトブレイク対応は、感染者を見つけて隔離するだけで完結しない。本書はアウトブレイク管理を扱い、通常時の監視と緊急時の対応が連続していることを示す。まず重要なのは、増加の兆候を認識し、症例の定義や時間的場所的な分布を整理して、何が起きているのかを共有可能な形にすることである。その上で、感染経路や共通暴露の可能性を検討し、必要な感染予防策、検査、情報伝達を迅速に実施する。ここで性急に原因を断定すれば、対策の焦点を誤る危険がある一方、調査だけを優先して対応が遅れても拡大を招く。 したがって被害を抑える暫定措置と原因を確かめる検証を並行させる実務的な判断が必要となる。さらに収束後にはなぜ早期に検知できたまたはできなかったのか、運用や教育、環境整備に弱点がなかったかを検討しなければならない。本書の枠組みは出来事を1回限りの危機として処理するのでなく、組織の感染対策プログラムを改善する材料に変える視点を与える。最後に医療関連感染と多剤耐性菌対策を横断的な安全課題として扱う。本書は医療関連感染症の予防と多剤耐性菌への対策を感染制御の主要な実践領域として取り上げる。これらは特定の微生物に関する知識だけで解決する問題ではない。市衛生標準予防策、必要に応じた感染経路別予防策、医療器具や環境への配慮、適切な検査と情報共有など複数の対策相互に関係する。例えば耐性菌の拡大を考える場合、補菌感染の把握、患者間伝播を防ぐ行動、部署間施設間での情報連携、抗菌薬使用を含む広い臨床実践を切り離しては考えにくい。医療関連感染についても処置やデバイス、患者の脆弱性などによってリスクの構造が変わるため、全患者に同じ強度の介入を当てはめるより状況に応じた予防策の選択が重要になる。本書はこうした領域を詳細に扱うことで、感染対策を耐性菌が出た時の特別対応ではなく日常診療の安全性と結びつく課題として理解させる。個別対策の列挙にとどまらず、複数の対策をどう組み合わせ現場で継続させるかを考えるための土台となる。結論として、本書は感染対策に新たに関わる ICT メンバーが院内プログラムの見直しや教育を担う実務者までに適している医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師がそれぞれの専門領域だけでは捉えにくい感染制御の全体像を共有する際にも有用である。特に個別の病原体や処置に関する簡便な手引きだけでは、優先順位の設定、データの解釈、部署横断の調整、アウトブレイク時の判断に対応しきれないと感じる読者に向く。一方、専門用語や扱う範囲は広いため、感染管理の経験が浅い読者は日々の具体的な業務と照らし合わせながら段階的に読む必要があるだろう。類書にも市衛生や隔離策を解説するものは多いが、本書の特色はそれらを感染制御プログラム、リスク評価、サーベイランス、危機対応という一つの運用体系に位置づけている点にある。第2版は改訂により内容が更新され、専門家の精査を経ている。正解を即答する早見表としてではなく、変化する臨床現場で根拠ある対策を選び説明し改善するための基盤として読むことで最も大きな実践的価値を得られる。ご支援いただける場合は岩田健太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。